いまり第702号2012年8月号です。初中お見舞い申し上げます。長い梅雨が明けると連日猛暑が続いていますが、皆様この暑い中お変わりございませんか。早朝からセミの大合唱に目覚め、カーテンを開けると窓に吊るした風鈴からチリンチリンと優しくて涼しげな音色が聞こえてきてほっとします。今月号の表紙は7月25日に行われた高校野球選手権佐賀大会の写真です。夏の甲子園大会の佐賀県代表を決める決勝戦、伊万里農林高校は佐賀北高校に惜しくも敗れましたが、はつらつとした全員野球は市民に勇気と感動を与えてくれました。その甲子園大会も始まります。球児たちの熱い戦いが繰り広げられることでしょう。汗と涙とひたむきなプレーにたくさんの感動をもらいましょう。頑張れ高校球児たち。今月の主な内容、特集8月は童話問題啓発協調月間、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、心ふれあい歌フェスタとなっています。
特集8月は童話問題啓発協調月間です。幸せな人生を送りたい、誰もが持つこの願いは、人として生きていくための何人にも侵すことのできない権利、人権として全ての人に保障されており、尊重されなければなりません。しかしながら、日々の暮らしの中で童話問題をはじめとして、女性や子供、高齢者、障害のある人などに関する様々な人権問題が存在しているのが現状です。この機会に様々な人権問題を自分の課題として捉え、誰もが平等で明るく幸せに暮らせる社会について考えてみましょう。2012年、童話問題講演会があります。講師は2歳の頃から舞台に立ち、現在は小学校中退、大学卒業という自身の体験をもとに、情熱を込めて、逃げたらあかんなどをテーマに、幅広く講演活動などを行っている花柳玄秀さん。テーマは人を信じて人を頼らず。日時は29日水曜1時半から3時まで。会場は市民センターの文化ホール。入場料は無料です。人権問題について正しく理解することから始めましょう。1童話問題。童話問題は、そっとしておけばそのうちなくなると思っている人がいるかもしれません。しかし、明治4年の開放令によって、生出時には身分差別はなくなりましたが、世代を超えて長い間厳しい差別が続いています。そっとしておくという態度では、差別を放置することになり、また、誤った認識を持ち続ける可能性があります。童話地区に対する差別意識や偏見は、差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。自分自身のこととして噂や世間体などに振り回されず、差別をしない、差別を許さないという強い意志を持って行動することが大切です。2子どもの人権問題。子どもの権利を知り、子どもたちが虐待やいじめで悩まなくていいように大人が見守りましょう。子どもの権利条約。これは子どもの基本的人権を国際的に保障するために国連が定めた条約です。日本は1994年に批准しています。子どもの権利条約4つの柱。生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利。3、 高齢者の人権問題。長生きをする人が増えた一方で、老老介護や高齢者の虐待などの問題も起こっています。これらの問題を社会全体の問題として、家庭、地域、行政が一体となって関わっていくことが大切です。長寿を喜べる社会にしましょう。4、障害のある人の人権問題。障害のある人を特別な人とするのではなく、障害のある人も社会の中で普通の生活を送れるように条件を整え、障害のある人もない人も共に快適に生活し、積極的に活動できる社会を作っていきましょう。バリア、障壁を取り除きましょう。これをバリアフリーと言います。歩道の段差、駅にエレベーターが設置されていないなど、物理的なバリア、免許や資格取得、就職試験などの機会が保障されていないなど、制度面のバリア、手話通訳や点字、字幕放送などが十分ではないなどの文化・情報面のバリア、障害や障害のある人に対する無理解、偏見や差別など私たちの意識の中にあるバリア、心のバリア。最初からバリアのないユニバーサルデザインの街づくりを進めましょう。年齢や障害のあるなしに関わらず、すべての人に自由に、使いやすく、安全にといった視点で考えられたデザインをユニバーサルデザインと言います。問い合わせ先、障害学習課、人権・童話教育係、電話 23-3186。 これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里です。平成23年度、情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況についてお知らせします。情報公開制度については、請求件数は公開5件、一部公開6件、合わせて11件です。実施機関別では、市長部局6件、教育委員会1件、議会事務局4件となっています。請求の主なものは、平成22年度伊万里市議会政務調査費報告書、市長の旅費精算書、22年度23年度分、市役所庁舎の電気料金に関するものなどです。また、個人情報保護制度については、市が保有する情報を目的外利用、外部提供などする場合は、審査会で諮問・答申をします。23年度は、諮問件数2件、答申件数は1件です。詳しいことは、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 にお尋ねください。放射能に対する市民の皆さんの不安を少しでも取り除いてもらおうと、周囲の放射線を直接測ることができる放射線測定器を今月から無料で貸し出します。申し込み先は、総務課防災危機管理室、電話 23-2123 です。伊万里市では今年度を観光元年と位置づけ、4月に観光課内に観光戦略室と伊万里ブランド係を新設、さらに市観光協会との連携を強化し、積極的な観光行政を展開するため、7月2日に観光戦略室を伊万里駅ビル内に移転しました。平成26年度には西九州自動車道の南畑町谷口インターまでの区間が開通し、福岡県がさらに身近になることから、福 岡都市圏を対象とした観光 PR を積極的に行うことで、観光客の誘致による交流人口の拡大を図ることにしています。観光戦略の第一弾として、伊万里ブランドをフル活用し、福岡で伊万里フェアを開催中です。問い合わせ先は観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110 です。伊万里市が平成16年度から整備を進めていた上水道第9次拡張事業が完了し、新しく整備された大川浄水場で6月30日竣工式が開催されました。全体で約58億6000万円をかけて行われたもので、井出口川ダムからの1日4000トンの取水権を確保、松浦川からの既存水源と合わせると浄水場の施設能力は1日最大4600トンになります。この水源をもとに大川町や松浦町など水源の乏しかった地区などへ安定的な給水が可能となりました。地域の身近な交通手段として親しまれている市のコミュニティバス、伊万里バスの運行路線が7月2日より拡大されました。新たに運行を開始したのは、駅から4キロ圏内を巡回する郊外線で、牧島橘線、脇田古賀線、屋敷の南ヶ丘線の3路線、各路線とも週2回、1日4便運行します。伊万里の明日を担う市職員を募集します。受付期間は20日月曜まで。試験区分採用予定人数については、一般事務 A 5名程度、土木消防士1名程度、保育士2名程度。今年度から新設されたものは、身体障害者枠として一般事務 B、U ターン枠として一般事務 C、それぞれ1名程度募集されます。申し込み問い合わせ先は、総務課職員係、電話 23-2127 です。子育てを応援する制度があります。一つは一人親家庭等医療費助成、二つ目に特別児童扶養手当、三つ目に児童扶養手当。一人親家庭等医療費助成とは、母子父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいない児童に対し健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部が助成されます。特別児童扶養手当は、身体、知的、または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは養育者に支給されます。該当する児童がいる母子家庭などには、児童扶養手当と合わせて支給されます。ただし、対象となる児童が児童福祉施設などに入所しているときは支給されません。児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡、1年以上子育てが放棄されたことなどにより、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の障害児を養育している一人親家庭の父、母または養育者に支給されます。いずれも所得制限などがありますので、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成については、福祉課子育て支援室、電話 23-2174、 特別児童扶養手当については福 祉課社会福祉係、電話 23-2156 にお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。市では立花台地の住宅用地を分譲しています。場所は立花小学校南西側と立花台地第2期開発地区で残りの36区画です。詳しいことは都市開発課電話 23-2476 へお尋ねください。パブリックコメント。伊万里市空き家等の適正管理に関する条例案に対する皆さんのご意見をお寄せください。市では所有者の高齢化や遠隔地への居住、経済的事情などで空き家が目立つようになりました。建物の不完全な管理は倒壊や破損による事故を引き起こすほか、犯罪や火災を招く恐れがあるため、近隣住民に不安を抱かせます。所有者などに適正な管理を求めることにより、地域における安全で良好な住環境の推進を目指しています。皆さんの意見をお寄せください。意見募集期間は8月20日月曜まで。詳しいことは建設課建築住宅係、電話 23-2464 へお尋ねください。職員を募集します。伊万里有田共立病院は薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、そして一般事務 A です。詳しいことは電話 462121 へお尋ねください。そして特別養護老人ホーム国見は介護職です。電話は 46-4181 です。第4回伊万里牛クーテオラボー in 大平山が9月23日日曜11時から黒川町の大平山であります。バーベキュー大会は参加料1人2500円。申し込み期限は9月7日金曜です。他にオラボー大会、お楽しみ抽選会などがあります。問い合わせ先、黒川公民館、電話 27-0001。 市民センター開設20周年を記念して NHK 佐賀放送局と伊万里市の主催によるふるさと自慢歌自慢の公開録音を実施します。ゲスト歌手西方博之さん、門倉由紀さんをリーダーとする地域の男性女性チームが対抗でお国自慢を行うほか、カラオケで自慢の歌声を競います。日時は10月5日金曜午後5時40分からです。会場は市民センター文化ホール。入場無料です。詳しいことは NHK 佐賀放送局事業、電話 0952-28-5009 へお尋ねください。塚部義和伊万里市長の市長雑感、市民観光大使。7月14日から8月31日まで、福岡ドームそばの福岡市百地浜のホテルザ・レジデンシャルスイート福岡のレストランバンテアンで伊万里フェアを開催しています。このフェアはホテルの総料理長が伊万里産食材を使ったさまざまな料理を伊万里焼きの器で提供するほか、伊万里牛や生鮮野菜、加工品など伊万里産品を展示販売するなど伊万里尽くしのイベントです。伊万里市は今年度を観光元年と位置づけ、観光客を呼び込んで交流人口を増やそうと力を入れています。その戦略の第一弾として、2年以内に西九州自動車道が福岡から伊万里まで開通するのに照準を合わせ、福岡都市圏の人々に伊万里を知ってもらうためこのフェアを開催しています。さらに今月22日には都市農村交流バスツアーと銘打って、総料理長の伊万里食材を使った料理を楽しむ畑の中のレストランも市内で開催する予定です。今回のフェアが
350室を備えた長期滞在型の素晴らしい立地環境のホテルで開催できたのは、レストランのマネージャー島田照子さんが松浦町出身というご縁のおかげです。市外では多くの伊万里出身の方々がふるさとのために頑張っていただいています。ぜひ市民の皆さんも福岡の知人や友人などに宣伝していただきたいと思います。隣の芝生は青いという言葉があるように、他の地域のことはよく見えるのですが、まずは自分が住んでいるところのいいとこ探しが重要です。市民の皆さん一人一人が伊万里の良いところ、自慢できることなどを知人や友人に伝えていただくことが強力な伊万里の観光宣伝です。観光は地域の経済波及効果につながります。さあ、あなたの力で伊万里市の観光客増大につなげてみませんか。市長雑感でした。
スポーツです。7月1日から8日にかけて、市長期争奪第39回市少年野球大会が国見台野球場で開催され、市内12チームが参加、南畑少年野球が見事優勝しました。第6回市民ソフトバレーボール大会が7月1日日曜、国見台体育館で開催され、28チーム147人が参加しました。国見台公園の子ども用プールが6年ぶりに再開、7月21日にプール開きがありました。利用者の減少や施設の老朽化などの理由で平成19年から休止していましたが、市民の皆さんからの強い要望を受け、子ども用プールを再開したものです。国見台プールの利用について、期間は8月31日まで、時間10時から午後6時まで、定休日は毎週火曜日、料金大人200円、1歳から高校生まで100円。8月の市民スポーツ、24日金曜、ニュースポーツ指導者講習会が1時半から国見台体育館で予定されています。町民スポーツ、15日水曜、山城町民球技大会が8時から山城中学校ほかで、17日金曜から9月3日月曜まで、黒川町ナイターソフトボール大会が午後7時から黒川小学校で、26日日曜、南畑町民球技大会が7時半から南畑小学校ほかで、畑津町民バレーボール大会が8時から畑津体育館ほかで、大川町町民バレーボール大会が8時15分から国見台体育館で、9月2日日曜、大坪地区球技大会が8時から大坪小学校ほかで、立花地区球技大会が8時から立花小学校で、東山城町3世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場で、山城町民体育大会が9時から山城中学校で、それぞれ予定されています。みんなの広場です。6月29日、災害時の電話回線の混雑を避け、専用ダイヤル171を使って安否確認を行う災害用伝言ダイヤルの体験学習会が伊万里小学校でありました。これは日本公衆電話会が開催したもので、6年生32人が活用方法を学びました。児童らは臨時に設置された公衆電話を使ってメッセージを録音するなど、真剣な表情で訓練に取り組んでいました。7月1日、社会を明るくする運動推進大会が立花公民館でありました。これは地域社会の中に更生保護の基盤を築こうと、伊万里地区保護司会が 毎年開いているものです。大会では、就労支援を通してと題した講演があり、講師の寺尾つや子さんは、自営の工務店の従業員とのエピソードなどを紹介しながら、愛情が育む力などについて訴えていました。7月21日、カブトガニの産卵を見る会が、たたら海岸であり、神秘的なシーンを見ようと、親子連れなど約100人が来場。地域や学校、各団体の皆さんの連携による保護活動のおかげで、年間産卵つがいの数も少しずつ増加しています。
教育と文化。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。共同力を育てよう。国や県が進めている男女共同参画について、伊万里市では男女共同参画という言葉を使って推進しています。この共同は、協力の協と働くという字を当て、同じ目的のために力を合わせて働くことです。伊万里プラザでは、急病や事故など、いざという時に役立つようにと、先月緊急時連絡カードを作成しました。これを男女共同参画週間のキャンペーンで多くの人に配布し、助け合うことや絆の大切さをアピールすることができました。今後も共同力を育てるための活動に取り組んでいきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、出前講座を希望する場合はご連絡ください。連絡先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 市民センターカルチャー入門講座、親子でお菓子作り教室の開講式が7月9日に市民センターでありました。16組39人の親子が一口サイズのクッキー作りを楽しみながら挑戦していました。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史、その4、白蛇山岩陰遺跡。東山城町脇の国見山系東側の山腹に位置し、腰岳から約5キロの距離にあります。遺跡は山、川、海に近いことから食材に恵まれ、また黒曜石を産する腰岳にも近いため、食料獲得と道具製作の両方の活動に適した場所だということができます。また遺跡そのものは崖のくぼみ、岩陰を住居としている特徴的な遺跡で、約1万4000年前から約2400年前までの生活の様子を残しています。遺跡が確認された岩陰は崖がわずかにくぼんだものです。この岩陰では一部の範囲で雨が遮られます。昔の人たちはこの岩陰の特性と崖を壁の一面に利用することで簡単な住居を作って暮らしていたと考えられます。白蛇山岩陰遺跡はこれまで2度の発掘調査が行われ、幅広い時代の生活の様子を詳しく残す遺跡として現在県史跡に指定されています。ほがらかページです。7月8日黒川町のイマリンビーチで海開きがあり、約300人の人出でにぎわいました。はじめにシーズン中の無事故などを願っての安全祈願、ビーチの警戒にあたる青梅隊による水難救助活動が披露され、波達保育園、タンポポ保育園、黒川幼稚園の園児94人がカサゴの稚魚約1500匹と車エビの稚エビ約500匹を海に放流し、自然の豊かさや命の大切さなどを学びました。七夕の日を前に7月5日、消防本部で防火七夕の 飾り付けがあり、今年も南保育園の園児約50人が参加し、七夕の歌を元気よく合唱した後、防火への思いや願い事を書いた色とりどりの短冊を笹に飾り付けていました。第17回図書館星祭りが7月7日と8日に行われました。これは市内26団体で作る図書館星祭り実行委員会が開催したもので、多くの家族連れでにぎわいました。館内では伊万里中や京成中によるブラスバンド演奏をはじめ、市内合唱団によるコンサートやお話ボランティアによるお話会、図書館を探訪するライブ星ラリーなど多彩な催しが開催されました。伊万里トラック朝市ふれあい体験市場が7月15日に市民センターで行われました。これは生産者と消費者との交流を通じてにぎわいのある街づくりを進めるほか、地域資源を活用した体験活動の場を提供しようと今回初めて行われたものです。市内外から20店舗が出店し、新鮮な野菜や海産物、菓子類、雑貨などを販売、特産品を買い求めようと来場した約3000人の人手でにぎわいました。この朝市は毎月第3日曜日の午前8時から開催されます。出店希望者は8月10日までに観光課電話 23-2110 へ申し込んでください。伊万里町中一番館では多くの人を呼び込んで中心市街地を盛り上げようと、第1回雑貨市 in 伊万里 2days マルシェが7月7日と8日に開催されました。市内だけでなく福岡県や長崎県などから約30店舗が出店、装飾品、衣類、置物など手作りの品やリサイクル品が所狭しと並べられて販売され、約5000人が来場し、個性的な雑貨や可愛らしい小物などを購入していました。伊万里農林高校の生産物直売旬の駅農林が7月18日に開催され、生徒たちが心を込めて育てた野菜や果物、花苗、手作りスイーツは今年も大好評。この日を心待ちにしていた市民などは販売時間前から行列を作り、お目当てのメロンや桃などを両手に抱えながら購入していました。我が家のアルバム、二里町川東の岩永克志さん、宮子さんの長女七子ちゃん4歳1ヶ月私は体を動かすことが大好きで、ポップ体育教室にも1年以上通ってるのよ。今頑張っているのは鉄棒の逆上がり。好きな食べ物は焼きそばとおじいちゃんと一緒に食べる鶏皮なのよ。お母さんから一言、今年から通っている保育園でも毎日元気いっぱい楽しそうで、みんな嬉しい限り。七子は岩永家のアイドルです。白い歯を覗かせてにっこりと元気な笑顔がとっても可愛らしい七子ちゃんです。ほほえみさん、弁天町の松園千尋さん20歳です。くすく保育園に今年から勤めています。恵まれた職場環境で気持ちよく働かせてもらっています。念願だった保育士は大好きな子どもといつも接することができ、元気を与えてもらえる素敵な職業です。趣味は10年以上続けているバレーボール。今も週に1回はプレーを楽しんでいます。休日は映画鑑賞とショッピング。好きな食べ物は母お手製のグラタンがマイベスト。好 好きな男性のタイプは、一緒にいて落ち着ける人。丸顔の明るい笑顔が素敵です。園児たちにも優しいお姉さんのような先生でしょうね。四季の歌。残影の闇を深めて花火発。残影の闇を深めて花火発。伊万里ホトトギス会西純子さんの句です。初盆の迎え火たけばありありと、厳しき兄のまなこほのめく。初盆の迎え火たけばありありと、厳しき兄のまなこほのめく。伊万里白露短歌会中倉文恵さんの短歌です。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月9日は長崎市に原爆が投下された日です。今もなお原爆症で苦しまれている数多くの人々の早い回復と原爆死没者のご冥福を祈るため、市役所、各庁公民館などで午前11時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また8月15日は終戦記念日です。戦争で亡くなられた数多くの人々の追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 お盆に行われる精霊流しの船とお供え物などを回収するため、精霊流しを行う時間と場所を指定します。15日の7時から10時まで。場所は水に浮くもの、岩繰橋から松島橋の間、水に沈むもの、船屋橋下流の川落とし合戦場に祭壇を準備します。そこにお供えして、川には流さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。お盆期間中の休業日について、野犬捕獲および犬猫の引き取り業務は13日から15日まで、飼料汲み取りは14日から16日まで。なお、環境センターは通常通り営業、ゴミの収集も通常通りです。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。8月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。8月は道路ふれあい月間です。道路は私たちの毎日の生活を支える、書くことのできないものです。8月10日の道の日を契機に、もう一度見直してみませんか。推進標語、つなげよう僕の道から君の道。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。第34回少年の主張佐賀県大会が26日アバンセホールであります。問い合わせ先、佐賀県青少年育成県民会議事務局、電話 0952-25-7350。 新規高校卒業者を対象とする求人の応募受付が9月5日から始まります。事業主の皆さん、厳しい経済状況の中ですが、一人でも多くの高校生が就職できるよう、 早めに求人を申し込んでください。問い合わせ先、伊万里公共職業安定所、電話 23-2131。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは22日水曜10時から正午まで黒川公民館であります。8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は29日水曜11時から子育て支援センターポッポであります。いずれも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。子育て支援センターポッポの電話は 23-5197。 第17回伊万里リサイクルフェアが9月22日市役所裏の公用車車庫とその周辺であります。リサイクルバザー出店者を募集します。出店料は無料です。申し込み期限は31日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 家庭内の揉め事や近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別などあらゆる人権問題について無料で相談に応じる無料特設人権相談を南畑公民館で9月5日10時から開催します。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 東山城町の宝石寺境内で脇の大念仏公園、満島の夕べが21日7時から小雨結構であります。問い合わせ先、脇の公民館の中倉さん、電話 090-9072-4904。 55伊万里スポーツ、体力づくり豆知識、正しいウォーキングの方法、基本姿勢、顎を軽く引く、背筋を伸ばす、肩の力を抜く、少し大きな歩幅で歩く、歩き方、踏み出した足に体重を乗せる、踏み切り足のかかとが浮くように、楽しい気分で歩く、呼吸もステップもリズミカルになる、有酸素運動の効果を期待するなら少なくとも10分以上継続して歩く、1日30分を目安にする、また息切れをしない程度に自分のペースを守ることも大事です。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷蔵庫の中に物を詰め込みすぎると余分な電力を消費します。1ヶ月に一度は掃除や庫内の整理をしましょう。冷蔵庫の中に物を詰め込んだ場合と半分にした場合と比較すると、半分にした場合の方が年間で電気 43.84kW の省エネ、二酸化炭素 15.3kg の削減、約960円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。江戸時代の測量学者伊能忠敬の測量隊が伊万里周辺を測量してから200年経ったのを記念し、市では有田町と合同で伊能隊にゆかりのある土地をめぐる催しを開催します。伊能隊が測量した伊万里津から曲がり川の追い分けまでの約12キロを皆さんも解説付きで歩いてみませんか？日時は9月16日日曜9時から、雨天の場合は9月23日。集合場所は伊万里市歴史民俗資料館。なお、最寄り駅である松浦鉄道の有田町の黒川駅で解散します。各自電車などを利用して帰宅してください。参加料は無料です。申し込み期限は31日。定員は20人。詳しいことは有田町歴史民俗資料館 電話 43-2678 へお尋ねください。婚活イベントの紹介、伊万里湾クルージングとバーベキューが26日10時からあります。参加費は3,000円、定員は男女各12人。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 新たな伊万里の創造発展を目指し、活力活気あふれるまちづくりを推進するため、地域資源、農産漁村、農林水産物、観光資源、景観などを活用したまちづくりをテーマに研修を実施します。国内および海外の先進地での視察、体験、交流などを通して文化や風土、まちづくりの手法などを学びます。負担金は10万円、募集人員は7人です。申し込み期限は31日。詳しいことは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。松浦鉄道の駅や列車、沿線の風景などの写真や絵画を募集します。詳しいことは松浦鉄道自治体連絡協議会事務局、電話 0956-24-1111 へお尋ねください。自衛官募集、一般総候補生、自衛官候補生男子、自衛官候補生女子、航空学生、看護学生、防衛大学校学生。受付期間など詳しいことは自衛隊佐賀地方協力本部武雄地域事務所、電話 0954-23-8304 へお尋ねください。試験です。排水設備工事責任技術者資格試験が10月10日佐賀市文化会館であります。申し込み期限は24日、受験料は5,000円。詳しいことは下水道課、電話 23-2395 へお尋ねください。8月の行事予定、市民センター宮地池田ピアノ教室発表会が19日日曜1時から、カラオケ発表会は26日日曜10時から、岡部企画プロデュース60舞台劇めぎつね30日木曜夕方6時半から。市民会館、伊勢地区人権童話教育夏季講座、8日水曜1時半から。伊万里市老人福祉大会、24日金曜9時半から。市民図書館、子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で、毎月第3日曜2時半から。8月の休館日、13日、20日、27日の月曜日です。8月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、無料で秘密厳守です。法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から12時まで、遺言・公正証書などの公証人相談は第3木曜10時から3時まで。以上は予約が必要です。電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から12時まで。消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から12時まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は予約制で、会場は税務課、毎週金曜9時から4時まで。予約の電話は 23-2152。 年金相談も予約制で、会場は市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。予約の電話は 0955-72-5161。 新商社相談、会場は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は会場が福祉課社会福祉係、 毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。女性相談の電話は 22-6763、 毎週月曜と水曜9時から4時まで。なお、面接相談は予約が必要です。以上、問い合わせは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 一人で悩まずご相談ください。詐欺的な桜サイト商法にご用心。桜サイトとは、サイト業者に雇われた、いわゆる桜が異性、芸能人、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の気持ちを利用してサイトに誘導したり、メール交換などの有料サービスを利用させたりして、その度に支払いを続けさせるサイトです。アドバイスとしては、不審なメールなどには絶対に返信しない。氏名や住所などの詳細な個人情報を安易に出さない。一定期間の利用が無料であっても、途中から有料となるサイトが多い。有料となる時点で、内容や相手が本当かどうか確認できない場合は、お金を支払わない。以上、問い合わせ先は、伊万里市消費生活センター。電話23-2136。これで暮らしのチャンネルを終わります。
心ふれあい歌フェスタが7月1日市民会館で開かれました。市内23保育園356人の年長児が畑津町南畑町老人クラブの皆さんと一緒に参加、合同で元気に歌や踊りを披露しました。ホールいっぱいに響く歌声に、超満員となった会場からは大きな拍手が送られていました。みんなみんなみんなを歌う、クスク、なるいし、くばら、さくら保育園児、七夕様を歌う畑津保育園児と畑津町老人クラブ、花一門目を歌う大里、中里、伊予、川東保育園児、ハッピーチルドレンを歌う大久保、脇野、里、長間保育園児、小さな世界を歌う松浦、大川、牧島、南畑保育園児、線路は続くよどこまでもを歌う南畑津、タンポポ保育園児、なしまり音頭を歌う南畑保育園児と南畑老人クラブ、みんな誰かが好きになるを歌う立花、大川内保育園児、空に落書き書きたいなを歌う伊万里、大坪保育園児、元気はつらつのかわいい園児たちの写真が掲載されています。編集室から、世界中がロンドン五輪で湧いていることと思います。近代五輪が始まったのは、今から116年前の1896年です。当時の100メートル走の記録は12秒00。五輪記録はボルト選手の9秒69ですから、2秒31も短縮されています。円盤投げでは29メートル15から69メートル89と 2.4 倍も記録が伸びています。記録の飛躍には医科学的な研究やスポーツ用具の進化も大きく影響しているようですが、一番の理由はやはり選手たちのたゆまぬ努力の結果だと思っています。頑張れ日本。7月1日現在の人の動き。男 27,419 人。女 29,971 人。合わせて 57,390 人。前月に比べ10人減っています。世帯数は 22,188 世帯で、前月に比べ16世帯増えています。 これで広報伊万里8月号を終わります。35度を超す猛暑日が続いています。お茶や水をこまめに飲んで熱中症にかからないよう気をつけたいですね。では来月まで皆様ごきげんよう。